いろいろ個別のですね問題とかいろんなことについて整理をしたり、ブログで話したりしてますとですね、そのうちそれがだんだん自分の頭の中で整理されてまとまってきたりですね、さらには昔からの疑問として残っているものが、頭の中で顕在化してくるんですね。それで科学的哲学的論考っていうのをしたくなるわけですね。私は哲学者じゃないので、そうですね、今からもう40年ぐらい前になりますが、哲学的な論考をするのは遠慮してたんですね。そしたらある哲学者、これ非常に有名な哲学者がですね、武田先生、遠慮することはないんですよと、実は哲学の方もですね、科学がよくわからないので、哲学的なことをやろうにしても限界があるんですと、したがって科学者の方から積極的に哲学的論考をですねしてくださいという話がありまして、教えていただきましてですね、それで最初に書いた論文がリサイクルの哲学っていうものだったんですね。リサイクルというものを、科学的な現象を哲学的な論考をするっていうことなんですが、これが結構ヒットしまして、その後それに関係する書籍を書いてくれと言われたり、雑誌に投稿したり、インタビューがあったり、いろいろしました。そういうこともあって、ああなるほど、先生の言われる通りだなというふうに思ったことがありますので、このブログでもですね、時々科学的哲学的論考というものをですねやってみようかなと、またこれは昔やったことがあるんですが、復活しようかなというふうに思っております。今日の内容はですね、軍事力の強い民族は支配的であり非文化的であるかと、これは私の非常に強い疑問の一つなんですね。具体的にはヨーロッパとか中国のことを言ってるんですけど、ヨーロッパとか中国もかつては非常に秦の時代とか、元の時代は、元はモンゴルですけど、強かったわけですね。そういう民族は支配的であるかっていうと、どうも支配的みたいな感じなんですね。軍事力が強いので、とかく他の民族を圧迫して植民地にしたり領土にしたりしがちなんですね。第二次世界大戦の前でしたら、ヨーロッパの諸国がアジア、アフリカの諸国をほとんど植民地にしてたと。軍事力の強いヨーロッパが、アジア、アフリカを支配してたということなんで、非常に支配的なんですね。ところがこれは非文化的であるかっていうことが問題なんですが、ヨーロッパはアジア、アフリカを支配してたがゆえにですね、余剰の富を生じまして、その余剰の富で哲学では、例えばヘーゲル、カント、それから音楽ではベートーベン、モーツァルト、絵画ではいろんな、すごくいろんな人が出てきましたね。ということで文学もそうですね。そうしますと、軍事力が強い民族は支配的であるが文化的であるということになるかなと、最初はそう思っておりました。ショパンが出てきたのは、ショパンが宮廷で遊んでたからであり、遊んでたっていうと、ちょっとまた語弊があるんですが、一応基本的には遊んでたからなんですね。ギリシャ、古代ギリシャがそうですね。5% が、スパルタなんかは一応 6.7% とかいう研究がありますが、一般市民で遊んでて暮らせるっていうんですかね。そして約 90% が奴隷的な状況で生産に勤しんでる。その 90% の奴隷的生産で上がってくるものを、その市民が食べたり着物を着たりして、それで哲学をやる。そうすると、ソクラテス、プラトン、そういうのが出てくると。そうすると、軍事力が強いということは支配的でありかつ文化的なのかというふうに思ってたんですが、どうもですね、そのギリシャなりヨーロッパなりの文化っていうのはですね、どうもこれは本当の文化ではないんじゃないかと最近思ってるわけなんですよ。っていうのは、こうそこの文化っていうのはですね、極めて昔の言葉で言えばブルジョア的っていうかですね、支配層的文化ではないか。例えば、ヨーロッパ文学にしても、ヨーロッパ絵画なんかがいいですかね。 文学とか音楽っていうのは抽象的ですので、ちょっと判断が分かれるんですが、絵画は直接的ですね。ヨーロッパ絵画の9割はやはり金持ちを描いたもの、支配層を描いたものが多いんですね。したがって、まあ、支配層、それから私テレビなんかを見てますと、この頃の、日本のテレビは特にそうなんですが、まあ、韓国ドラマなんかも含めて中国のドラマなんかも含めてですけど、ほとんどが支配層の生活、支配層の物語が多いんですね。まあ、別にこれは非難するんじゃなくて、事実をこう哲学的に考えてるわけですが、例えばNHK の大河ドラマと見ますとね、ほとんど主人公は、徳川の将軍だったり、今度は鎌倉の13人ですから、これも支配層ですね。そういうふうにこう常に前田だったり島津だったりですね、支配層の文化だから、これは本当の文化なのかっていうことが非常に最近疑問なんですね。私はやはり 90% の文化が文化ではないか、人間というのは一体どういうものかっていうことを支配層の中、支配層の物語から本当に探ることができるのかというふうに思っております。それは例えばお釈迦様も王子という立場を捨てて哲学を作りましたし、イエス様も完全な庶民の中で宗教を作っておりますね。本当の文化っていうのがお釈迦様でありイエス様であるんであれば、やはり我々の文化というのは庶民的であるというか、人間であるということが中心ではないかというふうに思ったりするわけですね。ところがもう一個の問題はですね、まあ、日本の文化人に非常に強く現れるんですが、軍事力の強い民族を圧迫された民族、つまりアジア、ヨーロッパ人をなぜアジア人は尊敬するのかという問題がありますね。日本でははっきりとそういう傾向があります。例えば平等を主張する、それから平和運動をしている文化人がですね、イギリスを尊敬している場合が多いんですけども、イギリスというのはご存知の通り現在でも貴族社会、公爵、伯爵がありましてね、極めて差別的であります。もちろん旧植民地との間の関係もまだあります。そのイギリス、そういうものを認めているイギリスを尊敬する心っていうのがなぜ残っているのかっていうのは非常に疑問ですね。ただここに科学的哲学的論考と書いたように、科学的に見ればある程度納得性があります。っていうのは人間以外の大脳皮質が発達してない動物はですね、力の強いものを尊敬します。まあ、私がブログの中で書いているように、オランウータンを抱くときにはオランウータンが握手を求めてくるので、相手よりか強い力で手を握らないとあとはバカにすると、これはまあ動物に原則的に存在しますね。動物の社会は正義もありません。すべて軍事力の強い、つまり力の強い動物が力の弱い動物を圧倒的に支配しますので、それは一つの動物社会の文化なわけですね。そういう生物学的な状態を見ると、人間の大脳皮質支配というのは論理的であり合理的であり、かつ人間的であるというふうに見られます。特にキリスト教では人間と動物とを峻別しておりますから、人間の論考論旨、そういったものはですね、感情ってものはですね、動物的な暴力的な領域から出してるはずなんですね。しかし出してない。常にいい生活、社会を騙して、そして自分だけが支配層に立ち、かつ軍事力を強くして多民族を植民地下に置き、そこの生産で自分はゆっくりとした生活をするということがある意味で 現在の人間ではまだ理想的になっているということが考えられますね。まあ暴力的であり一元的であり支配的である、それに対して、まあ、日本のような日本文化、旧来の日本文化のように調和的であり、謙虚な文化が馬鹿にされているというふうに考えるわけです。